一般会計決算、歳入、歳出の状況。円グラフがあります。歳入、284億6592万円。歳入は、自主財源 55%、依存財源 45% です。自主財源内訳、市税 46%、財産収入、寄付金、繰入れ金、諸収入 4%、繰越金 3%、分担金及び負担金 1%、使用料及び手数料 1%、依存財源、内訳、国、県支出金 26%、地方交付税、各種交付金 8%、主催 6%、国有提供施設等、所在市町村助成交付金等 4%、地方譲与税 1%、歳出276億1053万円、内訳、民生費 36%、土木費 18%、教育費 13%、総務費 10%、衛生費 8%、交際費 6%、消防費 5%、その他 4%。円グラフ終わります。平成26年度各会計の決算規模。表があります。会計名、歳出決算額、昨年との比較、増減、伸び率の順にお伝えします。一般会計276億1053万円、25億9287万円、10.4%。特別会計。特別会計には、国民健康保険事業、下水道事業、深谷中央特定土地区画整理事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業があります。国民健康保険事業、98億3648万円、4347万円、0.4%。下水道事業、31億4625万円、1億6538万円、5.5%。深谷中央特定土地区画整理事業、7億1167万円、3122万円の減、4.2% の減。介護保険事業、39億4526万円、3億2999万円、9.1%。後期高齢者医療事業、7億6293万円、7231万円、10.5%。特別会計、計、184億259万円、5億7993万円、3.3%。一般会計、特別会計、合計、歳出決算額、460億1312万円、昨年との比較、増減、31億7280万円、伸び率 7.4%。 表終わります。市政に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。9月定例会では、9月16日17日の本会議で16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。携帯電話などから起こる問題から、子どもを守る方策は 綾瀬未来会議安藤妙子。問い、昨今ネット依存症や LINE などによる中傷、いじめの問題を心配する時代となってきているが、携帯電話やスマートフォン付けにならないための事業を進めていくことが重要である。そのためには、青少年健全育成事業の果たす役割は大きいと思うが、取り組みをどう考えているのか。子どもたちの携帯電話やスマートフォンの所持率と日常の使用時間の実態を把握しているか。親子で触れ合ったり、子どもたちが実体験を通じて様々なことを学んでいくことは効果的で重要だと思うが、PTA の働きかけはどうしているのか。答え、急速な ICT 化の普及は青少年に大きな影響を及ぼしており、地域イベントへの参加促進など、次世代を担う綾瀬っ子のために、青少年健全育成事業の取り組みは重要だと考えている。平成25年の教育基本調査では、小学生の5割、中学生の8割が携帯電話やスマートフォンを所持しており、27年4月に実施した全国学力調査では、小中学生ともに県や全国に比べ使用時間が長いという結果が出ている。今後、PTA 広報誌にスマートフォンに関わる記事などの掲載について連携して取り組んでいきたい。他に、市民が集い交流する綾瀬のお祭りについてお質問。バス交通の充実と改善に向けた取り組みの進捗状況は。公明党松沢健司。問い、本市の路線バス網は2つのバス事業者で東西と南北に区分され運行されているが、一部地域は利便性が悪く、市民から改善を求める声も聞く。過去に長坂上から長後駅西口路線の最終便変更を提案したが、進捗状況は。さらに、長坂上から長後駅西口路線を吉岡東経由で市役所まで延伸できれば、周辺地域の利便性が向上する。最終便の改正と合わせて取り組まないか。また、コミュニティバスを継続するには、コースの再編など、効果的な運用が必要である。利用率の低い4号車は、長後駅に乗り入れ、5号車はコース変更するなど、効率的な対応を考えては。答え、事業者へ要望している長坂上から長後駅西口への最終便時刻改正は、より効率的な運行を行うため、現在調整をしている。長坂上から市役所までの延伸も要望しているが、吉岡東経由についても、その中で協議していきたい。また、コミュニティバス4号車の長後駅乗り入れは、現在も事業者と調整を行っているが、路線バスとの運賃差などを事業者が懸念しており、厳しい状況にある。5号車ルートは、関節遺跡開園や、大型物流施設への路線バス運行など、周辺状況が変わってくるので、効率的な運行を目指して、再編に着手していきたい。他に、高齢者の健康維持への取り組みについてを質問。